待たせしました。マジカル3018回目のお客様です。商店さんこと怪しい霊能者橋田康夫さんでございます。
よろしくお願いします。商店さんと申します。
私は商家と申します
吉本デビューです。
今 FM なかったね。お笑い系が多いのでもうあのスピリチュアルな世界もお笑い系でいかなきゃいけないって。
そうですね、やっぱ楽しみが一番ですね。
もう笑って笑ってね、はい、安田さんお久しぶりでございます。7月の頭にいらしたんですよね。
そうですね、7、8、
9、10、もう3ヶ月でも3ヶ月経ってる。
あ、早いですね。
あ、早い。なんか
突然やってきたんですよね。
突然やってきて、今回も突然やってきて、突然も帰ってしまう、はい、安田さんなんですけど、商店商家ってよくない？
いいですね。
私コンビ組みます。コンビ組みます？
いいですね。
私絶対儲けると思う。
いや、二人足して100歳以上ですよ。
それはもうまだそんなもんでしょうみたいな。いや、もうどうに超えます。100はずっと超えます、超えます。さて安田さんなんですけれども、
はい、
なんか最近絶好調らしいということをですね、
あの、ね、
フェイスブックだったりちょっと風の便りで聞いてるんですが、はい、
そうですね、
はい、もう安田さんがもう上り切ってるって
あとは下るだけですか。
やめても、
焦点したともう、ね、いや、もうそれは下がるしかないですよね。
それはもうやめてほしい。もう下がるのもいいもんね。でも全然大丈夫、全もう行きっぱなしだと思いますよ、はい、でどの方にどこあたり行ってきたの？
そうですね、歌舞伎町とかですじゃないですか。
え、まだ歌舞伎町なの？もうそれ超えなきゃ
やっぱりね、雑多のとこにいる方がね、人間っぽいですよね、三次元はね。
いや、安田さん歌舞伎町って言ってなんかあまりにもマッチしすぎて。
そうです、
ちょっと、ね、なんかほら新宿三丁目とかね。
ああ、その辺ですね。
あの辺あたりで、
もう卒業しました、あの辺もね。
あ、まだありますか？
ありますよ、
まだあります。なんか火事とかなんとかっていうの今回違うか、なんかありましたよね。
どこですか？その辺ですか？
新宿三丁目あたり。
あ、あれは違いますよ。ションベン横丁です。西口の方ですね。
ああ、火事なんかありました。あ、夢じゃないです。ありましたよね、本当にね。
ゴールデン街がありました。
ああ、そうだそうだ。
昔からの昭和のね、感じのね。
そう、うん、ゴールデン街 ね。なんだか知らないけど、私も結構失望した。
昔ね、
文化人がね。昔。
でも今また再ブームで、あの、外国からこう、たくさんもう来られて、ブームですよ、また。
なんかね、京都もね、そういうふうな、すごい、まあ、京都って本当にこう、あの、土とか横丁とかの文化あるじゃないですか。
うん、そう
ですね、なんとかって、もうちょっと忘れちゃったんだけど、そこがすごい、あの、外国人もだし。
路地裏文化ですよ、ね。
あ、それそれ、路地裏文化、ね、そうそう。そうそう、路地裏文化っていうかね、なんか、まあ、その辺に出没しそうな怪しい占い師みたいな。
そうですね。
怪しい占い師。いや、でも、相当最近はでも、もう、あの、ちゃんと突き抜けてらっしゃる安田さんなんですけど、3ヶ月会わない間に、いろんなとこ行かれてるね、あの、バリ行かれた。
そうですね、あの後、あれ7月でしたよね。
7月です。
8月にバリに行って、4年半ぶりで、21回目のバリだったんですよね。うん、
そんなにリピーターだった、行ってきて。
もう大好きで、もう沖縄の前はバリだったんですよ。
なんか似てるっておっしゃってましたよね、沖縄と。なんかバリが、
うん、
三軒に一軒なんかオガンジュみたいのあるし、
そうですそうです、
みんななんかこう、まね、10人に1人は。
沖縄に出会ってからバリに行くのがもう途端に減ったんですよ。もうね、乗ってる飛行機の、ね、時間帯が違うじゃないですかね。
どれぐらいです、東京からだと。
7時間から7時間半ぐらいですかね。
ああ、やっぱかかるんだね。
沖縄だと半分以下で来れますもんね、
うん、2時間半ぐらいで、ね、
言葉も通用、ね、通じるし、
まあなんとなく。
でバリに行って今回が一番良かったんですね。
何が良かったんです
か？なんかそれこそさっきの路地裏文化じゃないけど、うん、もうなんか帰ってきたって感じで、今回はもう余裕があったから気持ち的に、
うん、
もう朝早く起きて散歩して、その路地裏を歩いていろんなこうその発見というか、
うん、
もうそこの土着した生活を見れるっていうか、だからそういう意味ではすごい良かったですよね。で1週間行って、でちょうど、
ま、1週間行ったんです、
う
ん、
満月にの時に行ったんですよ。
もう怖いわ、よく帰ってこれ、うん、
向こうはもうお寺さんがたくさんあって、
うん、
そこにタンパク質林って言って、あの清水が湧いてるとかあるんですよ。でそこに入りたくて、
で、あの、入るってそんな池みたいな感じなんです
か？そうです、水がこう出てるんですね。
あ、出ててね、
いろんな口があって、
うんうん、
でそこにあのガイドさんに聞いたら入れますよって言って、まあ、一応そういうスタイルをして布を巻いて入って、
うん、
もう沖縄で言ったの柿の花ひいちゃんみたいな感じ。
ああ、安田さん入るもんね、あそこに。
もう入ります。今日もこの後行くんですけどね
いいな、
あそこにあるともう再生するんですよ。でそれで帰ってきて、 でその時に帰る前にその、まあ、いつも行くあのホテルの神様がいて、まあ、どこでも神様祀ってるんですよね、
うん、沖縄みたいですね、
うん、でそこで手合わせてたらあの最後の執着を捨てろって言われたんですよ。
いよいよ
なんか捨てたつもりがやっぱ3次元に生きてね、やっぱり生きてるから、
人間ですからね、
やっぱ捨てきれてないなと思って、うん、でそれで日本に帰ってきて、ちょそれが8月の12日だったんですよ。
戻ってきたのがね、う
ん、でなんかいてもたってもあの入れない気分になって、うん、靖国神社に行かなくちゃいけないと思って、
えなんで靖国とい
やなんかちょうどほらあの北朝鮮のミサイルのとかねすごいやっぱ時だったんで、うん、
近いんですか靖国神社。
近いです。
安田さんが住んでらっしゃるところ、
うん、近いです、うん、で8月の15日に行ったんですよ。雨が降ってて、まあ、傘さしてみんな並んでるじゃないですか、
うん、8月15、うん、終戦記念日沖縄。
そうですそうです。ほいったらいっぱいもうあの参拝に来られてて、うん、結局1時間ぐらい雨の中待ったんですよ。その
あそ
拝殿のところになる
15日。沖縄だけじゃないです、全国的に終戦記念日ですね、
うん、そうですそうです、うん、でその時に僕は思ったのは、ああ日本はまだまだ捨てたもんじゃないなって、この日にこれだけの人が雨の中集まるって、
うん、
で1時間はまあ普通そんな時間待ってる性格じゃないんですけど、1時間待ってるのが全然苦じゃなかったんですね、
うん、
で、まあ、そこで参拝して時に今度あの伊勢に行けって言われたんですよ。聞こえてきて、
またバリからね、あの何最後の執着捨てろっていうことでも日本に戻られて、うん、なんだか知らなくて靖国神社に行って、今度お伊勢さんに行けと。
そう
で大変だね。
で伊勢に行って、伊勢って回り方が初めにあの二見っていうところがあって、
先ですか岩の、
はい、あの三浦岩があるところ、でそこは禊の場所なんですね。そこから入るんですよ
順番ね、
うん、でそこに行って、まあ、電車バスで行ってたんで、あの駅に着いたらあの宿の人が迎えに来たんですね、
うん、
そしたらその方がたまたま、わあいい日に来られましたねって、今日は禊の日なんですって言って、ってその二見の海に入れるわけですよ。で、あそれ私たちも受けれますかって言ったら、いや明日なんで多分わからないですけど、じゃあ社務所に聞いてくださいって言って、
うんうん、
で言ったら大丈夫ですよって言われて、で、まあ、3000円で初回は3500円、でなんかあのふんどしと鉢巻きと、うん、
あ
の祝詞みたいなね、その禊払いのいただくわけですよ。で次に早朝その社殿にとあのお払いから始まって、でまあ、3000円のあれだから、まあ、ちょっとした簡単な禊払いだと思ったんですよ、
うん、
本格的なあれで、
いやすごいタイミングでね、う
ん、で参加者がその時60何人いらっしゃったんだけど、3分の2は女性の方でしたね。
女性なんですか。
ほとんど女性でした。
女性もふんどしと、
いや女の人
ふんどしとブラジャーと
白装束です。
ああそうですよね、う
ん、でそれでまあいろいろ儀式をしてその海に入るんですよ。
うーん、
でちょうどして海に入って海にジャバーって頭まで浸かるんですね。そのあのいろいろ唱え言葉を言いながら、で一番最後がそこの海に浸かったまんまでして、ちょうどその時こう日が昇っていくんです、向こうから太陽が、
じゃあ日の出の前にも入って、
そうです、
うわお。
でその最後の言葉が歌なんですけど、君がよを歌うんですよ。それがもう感動的で、でその後、うん、終わってあの伊勢を回るんですけど、下宮とか内宮とか、うん、あでももうその時はもうお昼ぐらいだったんで、もう人がいっぱいで暑かったし、うん、もう集中力も欠けてて、
8月ですもんね、
う
ん、
あこれは伊勢神宮の方じゃなくて、うん、二見に禊払いのために伊勢に呼ばれたんだなと思ったんですよ。
なるほどね、うん、やっぱり後付けですからね、行ってみてなんだか分かんないけど、行って後で見て振り返ると、あこういう流れだったんだっていうこと。
そうですそうです、
いつもそうですよね、大体こういう旅っていうのは後付けて、その訳分からず呼ばれていくから。
でこの前あの7月にあのこちらに、ね、またあの出演した時に、
はい、
その時お話したと思うんですけど、あの9月20日に、うん、あの最後の聖戦というその儀式をしなくちゃいけないって、はいはい、だから多分その儀式に向かってそういう風な禊だとかいろんなプロセスが必要だったんでしょうね、多分
9月20日が最後の戦争、あなんか私もあったなその頃最後の戦いが。
それがもうすごくて、
うん、
でそういう俗に言う聖地とかそういうところで言うと、やっぱ自然が教えてくれるじゃないですか、うん、急に風が吹いてきたりとか、風
も虹が出たりね、
虹が出たりとか、
日輪が出たりとかね、
で、まあ、最後の聖戦の儀式だ、まあ、その前にそういうメッセージをいただいて、それ福岡の場所なんですけどね、で行った時によほどのことが起こるのかなって、その同伴者もそれこそ嵐が来る、うん、 なんかね、嵐縄とか稲光がフェッ
て台風とかすごかったですからあの辺り。
そしたらそこでまあ降りてくるまま儀式をして、で最後手を合わせた時になんちゃ何にも起こらなかったんですよ。
普段もっと起こしますよね、うん、そうそうね、
何にも起こらなかったんですよ、
うん、淡々と。
で終わった後にもうそこでなんかみんなでこう記念撮影ぐらいしてヘラヘラ笑ってたら、次の瞬間にうわーって急に込み上げてきて、
安藤さんが、
うん、すごかったってもう何これって、何がすごかったのって言うから、うん、いやただこうどこでもあの手を合わせると例えば映像がこう出てきたとか声は聞こえるんですけど、うん、映像が見えてきて、まあ目を閉じて左側から赤い色が出てきたんですね、
うん、
でちょっとオレンジがかって赤、うん、でこっちが真っ黒の色が出てきたんですよ、 右から。でそれが溶け合ったんですよね、絵の具みたいに。でそれだけで終わったんですよ、
う
ん、
あでもすごいミシン赤と黒でしょ、
うん、でそれでその後に出てきた言葉が融合っていう言葉が出てきた。そうか融合なんだって、これからの時代は融合していくことなんだっていうのがメッセージだったんですよ。でもそれだけ聞くとなんじゃないと思うかもしれないですけど、いろんな本当に信じられないような今までもう体験してきたのに、一番今まで自分で感じたものっていうのは
そこだった。
そう、言葉で言えないんだけど、すごいものをこう、だって言葉で言えないですね。
もうその時のご自身の中に起きた感覚ですものね、
うん、でその時に初めて自分があのこの役割をいただいて、うん、まあ、このねお仕事というかこの世界に導かれて、でまさか自分がそういう特別な役割をいただいてるって思いもしなかったし、うん、いろんな方にそれを言われたりとか神様に言われたりとか、うん、いやそんなのが私じゃないって、もっとすごい方がいらっしゃるし、
あなんでこんな、そういうなんか葛藤、自信がない頃もあったんですか。
いや全然それまでなかったですよ。
お
なんでってもう不思議でしょうがなかったですよ、うん、こんなこの年で、ね、もう還暦近いのにね、もう酒は飲むタバコは吸うわね、もうねちょっと信じないぐらいね、無俗に中年不良に、ね、生活をしてて
不良中年で、
うん、なんで私がその、ね、特別の役割をいただくんだっていう、うん、でもその時に儀式が終わった後に、でちょうどその後に9月26日に福岡で大きなちょっと自分のお仕事のイベントがあったんですよね、うん、トークショーが、はぁーと思って、うん、もうその時自分がもう受け入れたっていうか、その役割を引き受けますっていう瞬間でしたね。
うーん、
でその瞬間からなんかそれまでもう1年ぐらい前からなんかもう自分でなんとかな、うん、受け入れたっていうか、もう一喜一憂しなくなってたけど、でもバリに行った時にまだ自分がそれをほら
執着をしてる、
執着っていうのあったって、うん、後でやっぱ気づくんですけど、そこから本当に全くなくなったんですよ。
なんて言うんでしょう、まあこの三次元といえ、特に沖縄なんかっていうのは あの世とこの世、その精神世界がこの現実の世界と混然一体になってる島なんですけど、いろいろね、うん、まあブームとしてはスピリチュアルブームだったりとか、やっぱり人間で霊的な動物だからなんか直感力だったりとかがすごくもてはやされた時代もあったんですけどね、もうほんのすごい、うん、特別な何かみたいな、うん、そういうものであるような気がして、だけど最後に残るのって本当になんか自然の姿と、
う
ん、
いや本当そうですね。だから、ね、もう今ね、私たちは現実にこうやってこう目に見えるもので生活してるわけじゃないですか、うん、だからもう本当に世界が変わったっていうか、うん、なんで現実に飲み食いもするし、まあ、物質がないと、
まあ、肉体持ってますからね、まだ生きてますので
肉体もね、やっぱ疲れるし、やっぱりこう生活っていうのがあると、やっぱお金がないと食べれないし払うものを払えないって、
うん、
でもそれはまあ実際現実なんですけども、それを超えて形のない時代になってきたっていうのをすごく実感する。だから今邦子さんがおっしゃってたみたいに、そのスピリチュアルとか霊能とか、例えば形がある、例えば神社とか寺とか教会とか、もちろんその聖地の素晴らしさはあるけど、そういうものがもう終わりを迎えたっていう、
どの宗教でもこれはあなたのそのなんていうのかな、体がお宮ですよ、神社ですよ、なんとかっていうのがよくあるんだけれども、自分自身が本当にそうだって思う、その頭では分かっててもこうなんて言うんでしょうね、こう腑に落ちるっていうのは少しタイムラグがあったんだけど、うん、もうなんかこれみたいですよ。
そうだからもうなんとかね、もちろん聖地とかその自然の素晴らしさはそれはね、
あります、
今も変わらないんですけど、うんうん、 要するに自分自身が聖地になっていかなきゃいけないんですよ。
そうじゃないとちょっと理屈が合わなくなります。逆にね、
そうですね、
依存ばかりしててもしょうがないしっていうか、そうそうそう、だから沖縄でほら、あの沖縄ではカミングは神の子をわらび神って、うん、みんな将来は神様になる子供たちなんだよ、うん、予備軍じゃないけれども、うん、でも本当にそうなんですよ。お一人お一人みんな自分の星があって、うん、まあ、こ一回で上がる人もいれば、ね、何万回となく輪廻転生してくる人もいるけれども、うん、でもいずれは国子星だったり、ね、野草星だったりの、その、うん、なんていうのかな、そこの私たちはあの創造主になるっていうか、でだからそこに行くきっかけが要するにハウツーですね。どうやったらそうなるのかと思っていろいろ試行錯誤してきたんだけれども、うん、安田さんがおっしゃった今回体験したことのすっごくなんか、理解できるのが、もう本当に最後の最後ってものすごいシンプルで、うん、えこんなんでいいのみたいな、なんかもうすごく劇的な、うん、もう神の姿を見てなんかあのモーゼの十戒みたいにパーンって神様がなんかこう杖を振ってさ、うん、なんかうわっ衝撃を走って、なんかもう次の日からも髪真っ白になって、私は千人になってやるみたいなね、なんかなと思ったんだけど、全然違うんですよね。とっても普通で。だけど、安田さんがさっきからおっしゃってる、もうこれはもう言葉では説明、自分の中に起きることだからと、もう来ちゃってんだよね。そのバリでの経験、それが二味、伊勢の二味だったりとかね、それでこう、何がっていうわけじゃないんだけれども、来ちゃったみたいな。その赤と黒が融合するとかね、なんだかあの一人お一人お一人がこう聞いてらっしゃるリスナーの皆さんでも、皆さんがそういう体験をしたらあっという間地球変わりますね、うん、だって自分が変わるんだから。
そうだからやっぱそういうもう、まあ、俗に言うその大きく意識がこう変わってきてて、うん、それはもう地球っていうその規模の中で変わってきてるわけですよ。でも三次元に生きてる目に見えるものはやっぱ信じていくっていうのが、これはもう人間本来ですよね、うん、でもそこをこれからは見極める、
見極め、
見定めるっていうのがこれからの一番大事なことだと思うんですよ、うん、だから目に見えるものはとっても大切なんだけど、目に見えるものに惑わされる、されてはいけないってことですよ、うん、ここはやっぱ一番大きなポイントですよね。
結局、まあ、インターネットの時代とかそういう、まあ、ものすごいこう情報であふれた時代になった時に、うん、たくさんあるわけですよね、素材が、うん、で A を選ぶ B を選ぶ C を選ぶっていう、どちらをこう自分が選んでいくかっていうことで決めるのは自分ですからね、その直感力だったりとか、でも安田さんあれだよね、あの正しいことって本当に本当に単純というか、本当普通に考えられる、あのなんていうのかな、形っていうか、こう裏もめくってまたその裏もこう探ってとか、そんなんじゃないのに、本当もうそのままこれでいいじゃんみたいな、だからそこに行き着くのに、そう私なんか約60年ぐらいかかってるので、だからそういうなんか、今日だから昇天って話したんだけれども、もう天に上り詰めるっていうか、本来のね、よくアセンションブームがあったじゃない、だから結局前回も多分八代さんともお話したと思うんだけど、どういう形でその間違いなくあのアセンションっていうかね、あの次元上昇始まったと思うんですよ、2012年ぐらいあたりからね、でどんなスタイル形なのかと思ったら、やっぱり 個別に来ますね、
そうですね、
それぞれの中に起きるっていうか、だから結局3次元の3次元世界ってこの世界が怖くなくなるってことですよね。
そうですそうです、
本当の意味でのこの次元上昇ね、
で今ちょっと前に邦子さんが言ったみたいに、何を選ぶかですよね、だから選んだところに自分がそのこれから照準を合わせて自分で人生を作っていくということじゃないですか、
自分で選んだところ、
だったらどっちを選ぶかって、幸と不幸だったらどっちを選びますかなってことですよね、
絶対痛くない方がいい、
そうでしょ
身も心も、
でも最近の方はその、ね、そのもう悪い方を選ぶんですよね、
何なんだろうね
っていうのは、やっぱこういろんな方をこうに会って、やっぱこう仕事とかでもね、相談事とか受けてて、やっぱ基本がやっぱ自分を愛してない人がいかに多いか、自分が好きじゃない、なるほど、自分に自信がない、だからやっぱり自分、まあ当たり前のことなんか難しいんですけどね、自分を好きじゃない、自分を愛せない人はほら人も愛せないじゃないですか、
まあ、私たちもそこを通ってきました、だって分かんなかったもん、自分を好きじゃないなんてことを考えたこともないっていうか、
そうでしょう、
でもね見てみると検証すると、本当に一番自分をないがしろにしてますよね、
そうなんですよ、自分が好きですよね、邦子さん、
やっとよ、
あ本当に
やっとですよ、 こあのね、あの今日はもうパーソナリティっていうか、うん、安尾先生にですね、いいこの一応あの今日ゲストとして田村邦子がさ、うん、いやね、あのまあ、私もボイスヒーラーをしていますけれども、うん、もう自分で、自分の身に起きたことで、うん、いろんな方がご相談にいらっしゃるでしょ、うん、で答えはもうたった一つになりました、やっと、
うん、
もう自分好きになって、自分はもうどんなもう私なんかいつもあのなんか鼻も低くて背も低くてなんかもうコンプレックスの塊なんだけど、歌も歌手っていうのはこんなに下手くそみたいなね、うん、なんだけれども、もう年取るのもいいことですよ、もういいじゃんって、
うん、
もう私はこれなんだしって、うん、世界で一つの田村邦子よと思って、うん、なんかこれでいいんだと思い出してから、うん、全てが解決してきましたね、
うん、
でそれまで自信が、安田さんおっしゃったみたいに自信がないのよ、
うん、
自分の姿も自分で見えないし、
うん、
で人の姿は見えるから比較するし、
うん、
あの人は私よりも素敵だろうし、この人は私の歌も上手だろうし、霊能者としてもこの人見、うん、私は何よみたいな、
うん、
自分の姿分かんないよね、
分かんないですよね。
ところがまた第三者が自分を見た時にまた違う見方があって、
そうですよね。
でも誰が何と言っても、自分に自分が自信を持たないとっていうのは、もう今安田さんおっしゃるみたいに、もうこれが全ての鍵ね、
うん、だからもう自分という存在は誰にもなり得ないし、だから唯一無二じゃないですか、
うん、
一人一人がもうオリジナリティにあふれた奇跡の塊なんですよ、生まれてきたのがね、うん、そこをまずこう自覚していかないと、どうせ使うは終わる肉体ですよね。
終わりますもんね。
もしかして今日この後終わるかもしれない
ですね。私たち近いもんね。
そうですよ。この放送中にね、心不全が中でね。
いや、わかんないですよ。私最近ちょっと動機がみたいな。
いきなり話してる時、くぬぐさんね、いきなり泡を吹き始めたりとか
で、うん。さよなら、バイバイっていきます。いいな、マジカルでこう、これでバイバイできたら幸せですよ。
うん。
うん、そういうことなんです。誰もわからない。
だからさっき焦点昇格、
やだわ今日なんかこれちょっとやばいのこれ
ねえ、だから焦点ってほらもう番組の笑いのね、
笑いもあるし
焦点、うん、だからやっぱり常にやっぱほら笑う方には服着たりっていうみたいに、常に楽しく笑っていれば人生はほらもうね素晴らしい輝いてくるじゃないですか、
うん、
嘆き悲しんでも何ももらえないですよね。
そうですね、うん、で生きててしばらくはその嘆き悲しむっていうことはもう避けては通れないんだけど、
うんうん、
でもそれって本当に自分が分かってないから、
うん、
自分が嘆き悲しむことが一番自分のテンションを下げるっていうか、うんうん、それすらも知らないので、うん、悲しい苦しいなんだかよく分かんない、うん、私だけが世界一、
うん、
不幸だみたいな、うん、なんで神様私こういうことが起きるんですかってことになるじゃないですか、うんうん、でも神様だって忙しいから、そんなあんたが
聞いてない
よ全然、うん、
順番待ちですからね。
イエス様よりそれよりも自分自身にね、
うん、
あ元気になろうぜって言った方が早いんじゃないの。
そうそうそうそう
みたいなね、
うん
うん、いいところ来ましたね。焦点と昇華の話、まあ、また、次につなげましょう。ここで一曲、曲のプレゼントです。 さっき笑点する笑点と笑う笑点もね、いろいろあん、ま、なんだか今日のキーワードかなとか思うんだけれども、まあ、アセンションっていうのもね次元が上がるということなので、全く同じ日本語で言うと笑点でもいいんじゃないのかなと思うんですけど、
あの消化っていうのも、ねうん、鼻にも取れるし消化していく、
消化して上がってきますよっていうね、うん、なんかそれっていい傾向じゃない安尾さん、私たち
そうですわ、
なんかいい感じ、
あらどうしますよ、
いや明日もいないかもよ、
どこにですか、
いやここのこの三次元に、
本当ですか、
昇天して、
もうそれは喜ばしいことです、
喜ば毎日私もう早く私迎えに来てほしくて、
上がりですね、ついに上がりですね、
上がりたいと思ってるのに、
本当ですね、
もうこの間さ手相見る人が私120万人切るってもうどうすんの、
でもうちの人ね長生きですからね、
いやもういやだってもううちの娘なんかがママこれぐるっと回って120どころか、それって何拷問みたいなね、
200歳ぐらいまで生きてたりしてね、
いやもういいもう上がりたいと思ってるんだけれども、まあでもね、こういうふうに、自分の中の気持ちが自分で、うん、あなんかこう何かのきっかけっていうか上がっていくきっかけっていうかこう悟った、ある意味悟りですよね、うん、っていうふうなそういう状況になったっていうには、安尾様だって、あの順風満帆な人生じゃなくて、それはそれはもう波乱万丈だったわけですよね、
うん、いやそうですよ、ずっと波乱万丈ですよね、ある意味ね、まあ、波乱万丈がある意味好きなのかもしれないです、
まあ、自分で選んできたかな、それ
やっぱりなんかドラマがない人生って好きじゃないんですよ、
ああの どんなストーリーでも、
どんなストーリーでもだから映画とか見てても、うん、あの本読んでてもやっぱりドラマチックな感じがいいですよね、
あやっぱ自分で選んできましたね、
うん、なんか平坦 なんかこうホームドラマみたいなのが好きじゃないんですよね、
あ
なんでこんなことが起こるのみたいなね、
な
んで救いがない、こんなどん底まで行くわけっていうね、
いや怖いとか
でそのどん底の中にこう光がさせてくるっていうかね、
まあ、それがドラマですよね、
そう
やっぱさすがシナリオライターだし役者だしさ、まあね、うん、アーティストですね安尾さんも、うんまあ、そうは言っても現実厳しいじゃないですか、
うん、
だって私の周りだってあのミュージシャンですからね、それこそね、それこそですよ、うん、あのモーツァルトだってあのベートーベンだって誰一人、
うん、
誰一人順風満帆な人生を送ってきた人いないんですよ、
うん、いないですよね、
みんな大変、
うんうん、
だけれども作品は残っていくし、うん、こんなすごい神業じゃないみたいなものを残していって、うん、本人たちは共同墓地ですよみんな、
そうですよね、
で死んで後にみんながおすごいということでなんかもうあの祭り上げて素敵なお墓になっていくんだけど、生きてる間も借金だらけ、
うん
うん、
もだからああいう人たちでほら大体もう天才というじゃないですか、うん、よく冗談でいや私は天才ですから、でも違う天の災いと書いて天才と言いますよねでも私たちやっぱりちょっと普通の人じゃないから、ある意味自分の気持ちに正直にもうそのまんま生きてきた人じゃないですか、はたか見るとちょっと頭がおかしいとか、うん、わがままだとか
適合しませんよこの社会、
しないですよ、してたらやっぱり貫けないんですよ、
うんうん、あの言うところの発達障害だって言います ね今で言うところのね、
うんうん、
一つのことにこう、それであの安田さん前話したと思うんだけれど、あのモーツァルトのすごく有名なマテキっていうね、はいはいはい、あのオペラがあるんだけれども、うん、その中夜の女王のアリアっていうのがすごく有名、うん、タララッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッもう とにかくすごい、まあ、あのポピュラーで名作なんですけれども、うん、あれができた経緯っていうのがすごくおかしくて、うん、で彼は共済家だったんです、奥さんがちょっと強くて姑、うん、もすごくて、はいはい、それ で女好きで、
うん、
でね働きもしない女好きでってんで、うん、もうこいつっつって、うん、あのお嫁さんとお嫁さんのお母さん怒ってるわけですよ、
うんうん、
でそのお嫁さんのお母さんが怒ってるなんか自分になんか文句言ってるわけですよ、
うんうん、
その顔を見て、
うん、
タララッタッタッタッタッタッ
それでできた曲なん
ですか。それでできたの。
へえ。
魔的夜の女王っていうのがね、もう違うんですよこの。
またタイトルがすごいじゃないですか。魔的夜の女王。
夜の女王のアリアなの。
すごいじゃないですか。
なたたたたたたた。
それを奥さんが旦那に申し上げて、あんたこうしたらもっと働きなさい、金持ってきなさい、
お母さんがそうそうそうっ やってる時にね、
あそれが音になって、ね、言葉じゃなくて音はタタタタタタタって
聞こえたんですね。でもずっとそれをずっと見てるわけ、こうやって口開けて。でなんか怒られて聞いてるかと思ったらもう音になってるんですよ、夜の女王のアリア、で 映画があってね、あんまり言ってる、それがあった次のシーンが、うん、夜の女王のアリアになってるわ わけ。もうさ、もうそれはね、もう普通の男じゃないか、豆腐に釘ですよ、奥さんも。もうしょうがない。もう、で、そういう人と一緒にならないようにっていうね、平和なね、この結婚生活を送りたい。まあ、じゃあ安尾さんも、うん、そういうなんか道を選んできたかもね、今回。
そうですね、うん、間違いないでしょ
う。なんだけれども、そういう選んできてる安尾さんでも、なんとなく今もう本当に何かをこう見つけたっていうかね、うん、あ、いよいよゴールっていうかね、うん、その言葉なんか現象として現れたわけじゃない、うん、その穏やかな中に、うん、あれです、般若心経の世界じゃない。
般若心経、
般若心経の世界だ、これ
説マーカー般若ハラみたいですね、
ハラミツの世界、こうなんか穏やかな、
はいはい、
そこに至ったんです、すごい、イエーイ今日はもうなんだ、お祝いしなきゃ、
数珠買います、
数珠
今ならお安くしておきます。
あ、何ですかそれみたいな、
数珠を買うとあの紙コップが漏れなくついてきます
いらないよ、
那覇の
結構でございますそうですね、ギャーテーギャーテーハラギャーテーハラソーギャーテーですね、
王子層が半夜中
なんだかよく分かんないけどね、来たね。だってどこ の, あの宗教でも、どこの経典でも、どこの教えでも、最終的にはその神の平安はあなたの中にみたいなこと言うじゃないですか、
うん、そうです。だからあれも要するに般若心経、宇宙一切の法則って言って、
あ、うん、そっかそっか、宇宙の法則
だから難しいんですよね。般若心経って286文字でしたっけ、あの短い中に全てが凝縮されてて、まあ、昔インテリ層 の,、うん、あのお経だったんですよね。
そうなんですか。
あんまりもう解読こう何回で、うん、何回と言われてたんですよ、
うん、ところがっていうところでね、ところが、私なんかさ、子供向けの絵本の般若心経、絵本で見る般若心経みたいので、
はいはいはい、
それ見て、なんか なんとなく理解できたみたいな。
だからああいうものとか、例えばその古事記とかね、あの日本のね、うん、ああいうのは一番一番その古事記からもちろん入って、 本から言えばこういう神の世界は、ただもう分から、神様の名前とかいうのが全然分からないですから、聞いたことないような名前が入ってくるからね、
長すぎて多くて、
で僕はだからそれが児童図書館に行って、うん、あの絵本から入りました。
あ、私と一緒だ。
脳が入ってくるじゃないですか、うん、それからだんだんその活字だけに入っていって、
うん、やっぱプロセスとしてはね、あの分かりやすいとこから入っていくって、うん、まあ、それもご自身の計画です、人生計画の中で、この時に般若心経に出会うとか、うん、こういう時なんかマリアの意識に入るとか、うん、まあ、なんかいろいろね、うん、でそれもこれも全てが、先ほど安尾さんがおっしゃったみたいに、それも全てが一切合切、その自分のその、まあ、なんて言うんですかね、悟りというかね、うん、この穏やかな、ああこれでいいんだっていう、うん、私赤塚不二夫がさ、うん、これでいいんだってって亡くなった、なんかさ、
これでいいのだって言ったんです
ね、これでいいの、意味わかんなかったんだけど、小さい時、なるほどなって、ああいう人たちって、うん、やっぱりなんかこう創作する人たちって、クリエイティブな仕事をしてる人たちって、やっぱりなんか神の勇気入ってますよね、っていうかその、うん、本当のところが分かってる。
今そのこれでいいのだっていうのをね、赤塚不二夫さんで思い出したのが、うん、ほら天才バカボンの、うん、あのお父さんの生き方ですよね。
もうね、ほんと、あのズボン、半ズボン上に、
そうそうそう、素晴らしいじゃないですか、まあ、ああいう人になりたい。
どんな人ってお父さんだもんね。
でもこうハプニングが次か次に起こすんだけど、うん、もう純粋じゃないですか。だから周りの人が嫌われないんですよね
あ、嫌われないんだよね、うん、なるほど。
奥さんはもうあの旦那さんのこと大好きでしょうがないじゃないですか。
あの綺麗なまま
ね、綺麗なね、頭がいい、立地的なね、
うん、あ、そうだ、うん、もう一回見直さなきゃ。
そうですね、
ドラえもんもだし、あれもだし、これもだし、うんうん、かドラえもんのね、あののび太くんは発達障害だっていうことを言ってる人がいて、マジカルのゲストさんで、うん、それであのとってもいい話だったの、うん、見たことありますドラえもんって。
いやもう大好きです。
大好きですか、うん、なんかねドラえもんの劇場版がなんかで、うん、その大きくなってるんですよ、大人になってるっていう風なストーリーの中で、あのできるくんっているんですか。
いや分からないです。
クラスの中でできすぎくんっていうのがいるんですって、のび太くんとかできすぎくんとかゴリゴリとかいるでしょ、うん、何でもできちゃう子がいて、うん、であののび太が大好きなしずかちゃんっているじゃないですか、はいはいはい、でこのできすぎくんがしずかちゃんにプロポーズするんだって、うんうん、そしたらしずかちゃんがあなたは何でも一人でできるじゃないって、
あじゃあ
私はのび太、
はいはいはい、
のび太くんがってなんか素敵じゃんって言でのび太くんっていうのは発達障害だよって、一つのことしかできないし、学校嫌い、勉強嫌い、 だけど何か一つこうすごいのがあると、その劇場版とかになると彼はなんかやるんだってね、うんうん、射撃がうまかったりとかなんとか、はいはいはい、すごいなと思ってね。これ
人間はやっぱりできすぎない方がいいってことですよね、
この世的な、うん、にこの世的にできるっていうのと、
だからできないぐらいがちょうどいいわけですよ。
やっぱだから何かちょっと天才バカボンのお父さんみたいにね、うん、
そしたら自然的に周りがその人をこう愛おしいと思って助けようと思う人が現れるわけですよね、う
ん
う
ん、で本人は何にもその
考えてないんですよ、
考えてないっていう
脳天気、俗に脳天気、
脳天気何にも考えてない、
脳天気が一番ですよ。
やだ
やだ、どうします
よ。あそこの修行してここの苦行してなんか朝取りようと思ったら脳天気でいい、う
ん、脳天気でいいんですよヘラヘラヘラしてればいいんですよ。
いや安尾さんもじゃあその境地に、
もうねある意味もう脳天気な人生ですけどね私ね。
いや私もですよ、
うん、もっと脳天気になろうかな。
ああそう、
足りないですね、
足りないね、
バカボンのお父さんの教で足元、
全然足りない、ね、うん、なんかかなんかこう着るものとかさ、しゃべること私は気使うから、
ダメですね、
ダメだね、
ゴミ袋でいいですよお洋服は
ゴミ袋でなんかなんかこう
雨風しのげますよ、
雨風ね。そうか、いやなんかすごい悟りだね。
ねえ、いや今度お会いするときはお互いにあのビニール袋ですねエコです、エコ
むせて
歩く粗大ゴミ
粗大ゴミじゃ困っちゃうけれども、いやなんか見えてきましたね、いよいよ
見えてきたんですか、大丈夫ですか、邦子さん。
いや全てもう手放すっていう、もう目に見えてるものなんていうのはもうどうせなくなる、だって私だって消えるんでしょ、この肉体。
いや消えますよ。
で裸で生まれて裸で帰っていくし、一人で生まれて一人で帰っていく、やっぱね一番最初にそのなんかあの方向性とあの悟りのキーワードは入ってますね、生まれた時にね、うん、いいね、いよいよ安田さんもうこれで私終わりかもしれない
誰がすが国子さん、
うん、私も旅立つかもしれないので、
じゃあ最後はビニール袋でにお入れしましょう。
えビニール袋も私は何でもいい、海でも何でもいいんだけれども、うん、ビニール袋って暑いからそっきの汗から腐るのも早いので、
それやめときましょうね、
もっとこうきれ
い
に、
じゃあちょっと高い和紙かなんかしましょうかね。
あ和紙 ね、というか天布でイエスキリストがね、したじゃない、あの、ね、
じゃあ朝でこう
朝
で、ね、
天布で、
いいですね、
それでお願いします、はい、あの香油を塗っていただいて、
高くつきませんでもそれってね100円ショップで言ったら、ね、10枚でね100円がありますからね、45リットルぐらいでありますよ。
いや楽しかったらさ、もう今日の回終わりなんですって、うちのディレクターも
何を話したんですか、
ね、何話した、私がビニール袋で最後終わるって話
ビニールで終わったじゃないですか、これ
いやこれビニール
で終わったマジカルミステリーツアーですよ。
いやあのということで、
はい、じゃあ今日はビニールのお話で
前半後半で、はい、安田さんせっかくね東京からいらっしゃるから後半も行きます、
はい、はい、じゃあ続編ビニールで
い
きます、
はい、はい、なんだかよく分かりませんが今日のお客様ですね、なんて言ったらいいのかな、とりあえずもう昇天しそうになってる昇天しそうになってる、なんていう仮眠中ヒーラーさんの橋田康夫さんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。お待たせしました、マジカル3019回目のお客様、ですね、昨日に続き、昇天さんこと昇天さんこと怪しい、霊能者橋田康夫さんでございますなんか前半すごくいい話で素晴らしいところまで上り詰めて、最後はビニールシール、ビニール、ね、ゴミ袋の話で、
じゃあ、は紙袋からいきましょうかね。
紙袋っていうかね、まあまあまあどうなるか分かんないんですが、まあ、この世界というかヒーラーさんとしてもう何年もね、お仕事なさってきた安尾さんなんですけど、やっぱりあれですか、最初もともとその霊的な能力も持ってらっしゃる方たちでもやっぱ年とともにっていうか、もっともっとこう悟りが深くなるっていうか、いろいろ変わってきたわけですね、
うん、そうですね。だから別にその努力って努力もしてないし、まあ、無理もしてないし、
うん、
もう自然の流れの中で、もうでもやっぱり全てを頭では思ってたんですけど、本当に心の底から もう全てお任せしたって感じですよね。
本当に委ねたっていう境地ですか。
頭ではこう委ねてるつもりだったんですよ。でも本当にこう腑に落ちるタイプじゃないですか、うん、本当にもうお任せして委ねたって感じですよね、うん、そうすると不安がなくなったんですよね、その時。
あのね、例えばなんですが、安尾さんのこの人生を振り返ってね、あのビギナーの頃からいろんな意味でね、例えばですよ、聞いてらっしゃるリスナーの皆さん、僕こういうことがあったけどこんなになっちゃったみたいなところで、うんうんうん、例えばもう分かってはいるんだけどまだ手放しきれなかった いくつかこう上げることできる、例えば経済だったりとか健康だったりとかっていう意味で自分自身の。
いや、もういくつもありますよ。
いくつもあった。
いくつもありますよ、
うん、例えば、
うん、それこそ経済的にもどうしようもない状態だとか、うん、もう死にかけたこともあったし、うん、死にかけたことは大体5回ぐらいありましたね。
何それ。
いや、あんまり言えないですけどね。
ああ、分かった、
うん、本当に死にかけて、本当にそのうち3回は神様に助けられましたよね。
はあ。
うん、だから本当にその時にその神様っていうか天っていうの力を感じたし、うん、それでもまた神様に言うこと聞かないで、またね、あ、好きに勝手にやってるとまた調子悪くなって死にかけて、
うん、
でそれが本当もう本当3回から3回あって、して現実的に2回ぐらいありましたよね、
うん、
だからもうそう考えると、もう命を5回ぐらい落としてるってことなんですよね、
実は、
うん、
で、まあ、その都度安尾さんの中には来るたんびに一つ一つこう段階を経て上がって階段を上っていくっていうか、悟りの境地みたいなこと。
いや、そういうのは なかったですよ。
なかった。
だから普通はその、まあ、俗に苦労とかそういうことを体験して次に教訓として上がっていくじゃないですか、
うん、
まあ、基本的に学習能力がないんでしょうね。そういうのやってまた元に戻ってた、365歩の町みたいにね、あれはちょっと少し上がってるんですけど、まあ、もう上がっては下がって、下手するともっと下がってっていう、そこそ周りから
階段だったんだ、
そう、学習能力が全くないねって言って人生歩んできたんですよ。
でもそういう方私も含めてで多いと思うのでありがたいですよ、うん、同じことしてる人たちがいて、でももう今なんかさ登り切ったっていうことが見える、そういう人とお話ができるっていうのは、
いや、本当こうもう今言っても学習能力がないとか、だから何回も何回もこれでもかこれでもかっていう、自分が選ばないですよ、
うん、
でも結果的にこれでもかこれでもかってことを自分で繰り返してきてるわけですよ、この人生をね、
うん、
でやっぱりそこまでいくと、もう そこをほらもう繰り返したくないって本当になるじゃないですか。
何回もね、
繰り返す。なんか性格ないんですよね、とことん行かないと嫌なんですよ。
あ、でも
人間もうそういう風になったらあんたもうダメになるよって言われたと、うん、いや俺は平気だって言ってとことんまで行くんですよ、
うん、いや、そとことん落ちるとこまで落ちる
っていうことね、もうそこまで行くんですよ、うん、でそこまで行ったらもうそこから上がるしかない、地に落ちる、うん、もう一番マックスまで落ちたら、う
ん、だって生きてるか死ぬわけにいかないから、
じゃあなんでその前の時にサインも私みんなこう助言してる、なんでそういう風にならないのって言うから、まあ、聞いてはいるんだけど結局そういう勝負なんですよね。だからやっぱこう人に言えないようなこう壮絶な生き方をしてきてる部分があって、だからある意味それもやっぱり一つの役割として、いろんな方が相談に来られるじゃないですか、もうそれはもういろんなね、
いろんなね、
でその時にもう、いや私の言ってることは分からないでしょうって、あなたはそういうことをして経験してないかって、でも下手するとそれ以上の経験をしてきてるわけですよ。だからいろんなその相談者のことも本当に自分が手に取るように分かるわけですよ。
だからやっぱり自分で経験したから、
あ、やっぱり経験主義ってあるじゃないですか、
うん、
でもあえてその勝手でも経験してしたくないですよね。勝手でも苦労なんか絶対したくない性格だし、
絶対や私も、
でも させられてきてるわけですよ自分がね、
うん、まあ、そうだね、結果ね、
そうだから、そう考えたらそれが今やっとこの年になってこう符合してきて、それこそ先に融合じゃないけど融合してきて、なんかこうやっとこうフラットな自分になってきた、そういう意味では、
うん、
別にそのこと望んでたわけでも何でもないですよ、フラットな自分になるなんて、うん、
で気がついたらそういう自分になっていたってことですもんね、
うん、
なんかね、あの昨日も安田さんおっしゃってたけれども、その何かこう 目に見えてる現象じゃないんだけれど、ふっとこうなんか体の中が湧き起こってくる自分の喜びだったりとか、うん、それがすごい自分の中の神の平安っていうのかな、うん、っていうようなことがあったっておっしゃってたでしょ、
うんうん、
で、あの人間ってほらやっぱり周波数の高い人っていうか、まあ、魂が綺麗だったりとか、なんかその浄化してる人たち、消化してる人たちといるととてもこっちもほら あの真っさらになって、うん、まあ、とても勘がこう鋭くなってくるのが人間じゃないですか。だからマイナスの波動のとこだったりマイナスなところに行ったりすると一緒にマイナスになるけれども、うん、っていうことの、まあ、一つの今私すごく経験しているのが、うん、今安田さんと喋ってて、昨日も言いましたけど今日は私がゲストで、うん、安田さんがナビゲーターで、うん、自分にとってのいろんなその転換期だったりとか、うん、どう生きていかなきゃいけないんだっていうこと、私も今それがこう目の前にあるんですね、うん、はいはい、でその答えっていうのはほらもう60じゃない、
うん、
今までの人生っていうのが全てですよね人間って、うんうん、10代20代だったらまだいろんな選択肢もあるけれども、うん、60になってさ今から何始めんのみたいなことの、うん、を考えてたんですよ、
うんうん、
そしたら今ね安田さんと喋ってたらね何が来たかって、うん、さっきのあれですよ、もうなんかもう体からこう湧き上がってくる、
うん、
本当に歌いたかった歌が歌えるわよっていう、
や
っと、
あら素晴らしい、
いやありがとう、
素晴らしい、
もうこれあっち泣きそうなんだけど、あれでもないこれでも自分の人生経験とか、うん、何のためにって、
うん、
でずっと幸せのままでいたら歌えないよねっていう、
うん、
今ほら人のね、うん、まあ、クライアントさんだったりとかの内面を持ってらっしゃる方 の、うん、助言をするときに、うん、自分もやっぱりいっぱい経験をしてないとっていうのがありましたでしょ、うん、でその話を伺ったら、うん、あなたが本当に歌いたかった歌をこれから歌おうねって、うん、私もう泣きそうなんだけど、うん、いやーなんかこれみたいな、ありがとうっていう感じ、番組を借りしてここで田丸君に橋田康夫さんに感謝の気持ちを、ああそうなんだみたいなね、ふっと湧いてきた今、
うん、
でこの感覚って、うん、もうお一人お一人違うじゃないですか、うん、来る時期もそうだし、でなぜ今こうなんだみたいなとか、何を求めてとか、人間ってほらやっぱそういうのって私たちも結構な年じゃん、うん、私たちって一つしか違わないから、うん、やっぱりちょっとね考えちゃいますよね、これでいいのかとかさ、うん、これでもいいのって、うん、これで知るのみたいなとかさ、うん、なんか忘れてないみたいな、
でもねその考え方もなくなってくるんですよね、
それすらもね、
うんうんうん、
なんかそれがとても、あいよいよ本当になんていうの、旅立ちっていうか、うん、自立、
うん、
自分自身からの自立っていうか、いやーやっぱりこれかみたいな、今ねちょっと番組ちょっと止めて、うん、安田さんちょっとハグしたい感じなんだけど、
いやだから本当に、ね、その求めなくていいんですよね、求めなくてももう来るんですよ、来るときは、
うん、
だから今のあるがままのこの瞬間を自分がこう楽しむ、もう単純に楽しむ、
どんなことが起きてもも
う毎日ワクワクする、もうそうするともう一日中ミラクルが起こるんですよ、もう楽しい、何何何何って全てが全部こううまく流れていくっていうか、
今日は何が起きるのって、
そうだから計画を立てないんですよね、うん、もう流れに全てを任せるって、
うん、
そうすると本当にもう不思議なことっていうか楽しいことが次から次に起こってくるんですよ、
うん
うん、
本当に自分で聞いてらっしゃるリスナーの皆さんもご自身が計画してきたこの人生だから、うん、まあ、気がつかれてる方たちは必ずそういう時、その気づきの時と喜びがね、うん、今安田さんおっしゃってたみたいに、本当にもう何にも恐れることなく心配することなく委ねて、
うん、
で毎日毎日楽しい、誰が計らってくれてるのみたいな、
そうするとね、なんかねギフトが来るんですよ、えっていうびっくりする、で昨日もほら一緒にお食事したじゃないですか、そのあの店もねまだオープンしてない時で偶然入れて、うん、いいお
店でしたね、
素敵なお店でしたね、でその後、まあ、邦子さんはお金になって、まあ、お友達と一緒に桜坂に飲み行ったんですよ、行きつけの場に ねでそしたらそこで昨日の前の日に那覇 の有名な大綱引きがあるじゃないですか、
はいはい、
だそこのマスターが今からお店開ける時だったんですよ、タイミング良かったんですよ、じゃなかったらもう今日休みかと思って、うん、もう帰宿にもホテルに帰ってたはずなんですよ、
うん、
ただ今ちょうど今から開けるとこだって、あもういいよいいよって入って、
そのタイミングがすごく良かった、うん、ということですよね、
そしたらその大綱引きの綱を持って帰ってきてるわけですよ、
うん、そのオーナーさんが、
うん、だからその分かってる沖縄の人はそれを最後終わった綱をねみんな奪いして持って帰るんだけど、あこれいるって言われて、うん、昨日山の湯にもらったんですよ
山
のこれ何に使うのって言ったら、これをね前よけのみたいな感じでね玄関とかあれしてたりよって、ほらこういうギフトがあるわけですよね、
なるほどね、うん、なんか ギフトと思えばギフトだし、ギフトじゃないともただのね、綱
ですよね、邪魔ですよと思うんですね。
もう本当にその人間の持つなんて、その時のなんて言うんでしょうね、考え方っていうか直感力だったりとか、本当にそれで何もかもがあの石にもなればね、あの大理石にもなるみたいな、ね、
でそういうギフトっていうのは自分のものにしないっていうのが大事なんですよ。
なるほど。
ギフトは人にあの分け与えるっていうか、
分けるっていうことですね。
そう、うん、だからそういうのによくこう遭遇して、そういう特別なギフトをよく、まあ、形としてのギフトをもらうんですけど、でそういうのはもう人にもう分け与えるって、で最後は自分の分がなくなってるんですよ、いつもそういうものが。でもいらないんですね、
もうあげたことが一つの自分のそのなんていうの、喜びという
か。そうだから大事なものとかでもすぐこう初めての方でも、もうこれあなたにあげるってあげるわけですよ。あげた瞬間現実、もう一つの自分がいや、あんたもったいないって言うんだけど、
わかるそれ、
ね、心の自分はあげたいわけです。
あげたいの、
でもそれはそれ正解なんですよ。
全然問題ないんですよ、あげてもね、その巡り巡ってっていうのもあるから。
そうだから俗にほら、あの霊能者とかヒーラーさんってこういうのパワーストーンだ、色をつけてるじゃないですか。僕何もつけてないですもんね。
そうだね、
うん、つけて一時期つけて育てて、もう会った初めての人、あんたもう持ってきなさいって、おいくらですかとか、いやもういらないからって言って、
おいくらですかって、
自分であれ購入とかいただいて育てたもの人に分けるじゃないですか。だからだったらもういらないなと思って、してある方から、もうそれか誰かは覚えてないんですけど、だって人間もみんな心の中にね、みんな水晶があるから、その水晶を育てなさいって、あなた素晴らしい原石があるから、それを磨けばいいじゃない、だから何もいらないよって言われたんですよ、
う
ん、
あ、素敵素敵。
でそこから何も持たないんですよ、
うんうん、だって私たち人間ってさ、やっぱり霊的な動物だから人を見ると思うんですね。そうした時に、うん、この人をほら、ダイヤモンドにイヤリングしてるから、ネックレスしてるからって見えないですよね、うんうん、その人がなんだか明るくて、うん、なんかこう、まあ、オーラが見える人見えない人もあるかもしれないけど、うん、まあ、輝いてるようにね、うんうん、見えるような人の方が、うん、やっぱ気持ちはそっち引きますよね、
う
ん
う
ん、
そうです
ね、間違いなく、
うんうん、
その人が何を着てる、シャネルを着てるか、あの、うん、イヴ・サンローランか分かんない、うん、それも関係ないですよね、
うん、
この人なんか素敵だなとか、うん、そばに行きたいなとか、気がついたら一緒に喋ってるとか、うんうん、そんなもんですよね。
そうですよね、本当に。
だから目に見えるものっていうものにいずれなくなるから、うん、でも確かに欲しいですよ、あのいい綺麗なものとか欲しいけど、うんうん、必ずも飽きちゃうじゃない、
うん、
買ってしまったらもう次次次、うんうん、でこれは女性とも男性も一緒じゃない、
うん、
あ、この人と思ってもうゲットしたら次の女、次の、こんな話していいのかな、お前でも変えても変えても変えても変えても、あ、私ヨーロッパの大学の同級生が面白い話だったんですけど、その人のお父さんは3回結婚したんですよ、
うん、
で息子がね、うん、最近うちの親父なんて言うか言ったら、うん、やっぱり一番最初のが一番良かった、回を重ねるごとによくなくなってきたって言って、もう笑って、ああなるほどなと思うんだけれどもね、まあ旅をするからね人間はね、いいけれども、やっぱりご自身を育てるっていうか、自分の中にある水晶っていうのは本当にそうですね。そうすればあの本当に寄ってくるし、人はね、なんかいい話だな。ではここでですね、一曲、曲のプレゼントです。
Oh.
カルミステリーツアーのラストコーナーのこのあのなんていうのかな曲、
うん、
導入これなんですよ、うんうん、これが始まったらもう終わりだよっていう、この曲なんだけど、なんか15年長いなと思ってね、もうおこれ聴き続けて15年だと思ったんですけど、
15年ずっとこの曲ですか。
もう変わらないです BGM は、一回も変えたことない、で、あすごいなって、人ってあっという間に、この15年ってすごい時間じゃないですか、でもあっという間、
あっという間ですよね。
で同じこと同じ曲を聴き続けられるし、だから人間って面白いなっていう、そのこの時間の感覚っていうのかな、あっという間では言えばあっという間だし、長いと思えば長いんだけれども、なんか安田さんの話ずっと聞いてると、本当に私たちそろそろいい感じで笑点昇華組かなと思って、でそこに、まあ、最近そのゾーンに入った安田さん的には、今どんな感じなの、この、まあ、スピリチュアルリーダーとしてもね、この世界生き抜いてきている方が、さあいよいよね、もしかしたらこの文明の最後の時にね、あのショーに入ってるかもしれないという時に、まあ、自分のやりたいことっていうか、まあ、毎日が楽しいとおっしゃったけれども、そんな感じなの。
いや、まあ、単純に毎日が楽しくてしょうがないのと、あとは自分のその役割使命として、やっぱここその9月20日のその儀式の時にからやっぱこう受け入れたっていうね、お話したじゃないですか。だから、まあ、これね、極端なこういうこと言うと、なこの人何者じゃって思われるかもしれないですけど、はこういう世界に入る前から子供の頃からいろんなの見たりとか感じたりとか、それも普通じゃないような現象が多くて、それこそ部屋が空を飛んだとかね、
現象に悩まされた子だったんだ。
もう霊的な現象とかじゃないんですよ、その俗にほら金芝居とか霊が見えるとか、もうそんな
お化けが
日常茶飯事で、もう部屋が
日常茶飯事、
もう部屋が部屋が本当空にと部屋ごと空に飛んだりとか、目の前でグラスがぐにゃぐにゃ歪むとか、次元が変わるっていうのがもう10代の前半から始まったんですよ。でそれで僕は22、3で東京に出るときに、うわ、なんかその時なんかふっと降りてきて、不思議な現象がそれにずっとついてて、でその時にその何だかな、僕は予言書ってあるじゃないですか、はい、最後の救世主は東の国に現れて、
はい、
それが間違いなく自分だと思ったんですよ、その時。
なそれっていいな、そうやって思える安尾ちゃんが素敵だわ。
でもその時に、ちょうどあの芥川龍之介の雲の糸ってあるじゃないですか、あの千人に上がっていく時に、最後の最後になった時に、ね、亡くなった両親が来て、誰何者かそのいじめとこうする時に、もう助けてくれってあの、ね、あの主人公とか言って、で結局その時で落ちるじゃないですか。一番最後の時にその愛情っていうのを捨て切るっていうのがやっぱり一つのテーマの話なんだけど、その時にまさかそういうことが起こるかなって、現実的にじゃあこの大きな愛情を捨てるかこっちを選ぶかっていう時に捨てきれなかったやつ。でその時もここまで俗に先の焦点じゃないけど、もう違う世界に行くはずがスコーンとまたこの現実から落ちてくるわけですよ。でそれからまあいろんなことを、まあ、人生の中でまあいろんなことを経験しながら、つい最近で言うとその自分がね、こうなんか特別な使命をいただいたって、で間違いなく自分が、まあ世の中でも僕からすると素晴らしいそのヒーラーさんとか霊能者とか素晴らしいじゃなくても素晴らしい人は山のようにしていらっしゃるけど、またそういうこととは違う、あのこれも自分で言うとおかしいんだけど、最後の救世主じゃないかなと思うんですよ。
思ったもん勝ちだから全然いいと思いますよ。
いやだってそんなのおかしいと思うし、なんで私がと思うんだけど、でもその役割があるっていうことをやっぱりここで自覚をしたっていうか、じゃあ何をするかっていうのでね、じゃあ私が政治家になるとかね、その辺で演説するとかそういうことではないと思うんですよ。
あのこう聞き方によっては、自分で自分のこと救世主と思われる方もいるかもしれないけれども、でもそれ正解だと思いますよ。もう自分がそういうものであるってことを自覚することによって、今まで寝ていた右脳のね力だったりとか、右脳的な感覚だったりとか、宇宙的なその自分の中に DNA の中に組み込まれているそのまあ魔法がね使えるようになる鍵っていうか、あの言葉って難しいじゃない、あの私は世界を救う救世主なんて言ってとか言うかもしれないけれども、 いや自分が思ってしまえばそれが大正解なんですよね、うんうん、そのように自分だって生きていくわけでしょ、うん、そしたら、うん、悪いことしないし人を、ね、傷つけたりとかさ、うん、なんか取るとか絶対しないじゃないですか、人を愛するとかね。で本当に自分がそれが確固たる揺るぎないこのなんていうの、確信、
うん、
持てたらもう大正解ですよね、大成功っていうか。
いやだからそれをさ、このほら3次元 の肉体時間には限りがあるから、その短い時間の中でどれだけそれを例えばこう
使えるかっていうか、
使えるかでこう、うん、広げるっていうか、まあ、言葉で言えばそれをどういうふうにしていくかってことですよね、
うん、
でもそれは考えることじゃないと思うんですよ。
もうやっちゃいますもんね、
自分の意識無意識の中でもこうやって動いてることが、うん、言葉って難しいじゃないですか、言葉に立つと偽物みたいになるんだけど、そのこと自体がもうすでに動かしてることじゃないかなと思うんですよ、
うん、いやでもなんかね、例えば10年前20年前に同じことをこう喋ったとして、頭では、うん、そうだねと思うけれども、やっぱり年齢重ねるのもいいことだなと思ってます。今安田さんのお話伺ってて、理解できる自分が今いるので、
なんかね、こう不思議な環境でほら邦子さんは分かると思うんだけど、今こうやって普通にこう話しながらも、もう一人のここに自分がいて、その自分が今大きなね、なんかね、銀色かなんかの竜にまたがって飛んでるのをここに感じるんですよ今。
うちのマジカルのね、リスナーの皆さん全然大丈夫です、こういう話、うん、だからそういう自分、その竜っていうからか、まあ、ピンとこない方もいらっしゃるかもしれないけど、そのエネルギー体を感じるっていうことだから、うん、ということは私の目の前に人間を走った安尾さんって方がいらして、この方はもう感じることができるんだから、うん、私たちだってそういう能力を持ってるわけなんですよ、うん、実はね。
そうだから人間はね、悲しいからコミュニケーションっていうのは言葉は言語じゃないですか、
うん、
でもね、前も邦子さんも言われてたみたいに、こういうラジオっていうのは電磁波周波数じゃないですか。
周波数ですね。
言葉を聞くのが大事なんだけど、もうここにエネルギーっていうか、その
あるよっていう
が流れてるわけです
ね、うんうん、
言葉はもう付属品なんですよ、これ全部喋ってること。
いや私もそう思いますね、う
ん、だから言葉って本当難しいし、下手、うん、言うとなんかチャチな感じにもなるし、
だけど安田さんがおっしゃってたみたいな、その自分の中の御霊っていうかね、魂部分をちゃんと育てていくと、
うん、
その人たちの発する言葉は普通に喋ってても、そんなね、とてもシンプルなおしゃべりの中でも感じる人たちは感じるんだろうなって、
うんうん、
特にラジオっていうのは目に見えない世界なので、うん、もっと感じやすいと思うんですね、うん、だからこの番組15年続けさせてもらってるのも、いらっしゃるゲストさんの持つエネルギーを本当に何かしら皆さんにね、うん、届いてるから、
うん、
続けさせてもらってるんだろうなと思います、うん、その私が話術が得意とかそういう話でもなくって、
うん、
何か目に見えない力でしょ、ラジオって、うん、電波ってね。
そうですね。
で、だからこそ余計に嘘がつけないっていうか、
うん、
で何かあった時にものすごくこう、うん、キャッチする人たちの発信力はすごいですよね、うん、そーっとこう連絡が来たりとかで、今日この話を聞いて救われましたとかっていうのがありますもんね、
うんうん、
だからほらもう見てって、ほら目に見えない世界でもやっぱりこういうことがあるんだよっていう、うん、ラジオ局だからテレビ局だからなんだらってみんなそれで終わっちゃうんだけど、
うん、
立ち止まって考えたら不思議な世界ですよね、
うん、
だって私の言葉はこのマイク伝わって どうするのって昔ファックス事件があって、うん、
はい、
銀行にお金、うん、おばあちゃんがほらファックスにお金、
うん、
銀行に行くかみたいなこの箱の中どうやって行くのみたいなね、これはもう宇宙からの一つ の技術ですからね、
うん、
いただいてる。
そうですね。
で、そういうのも含めてもちろん霊的なこともあるけれども、うん、やっぱりその昔進化してた時の名残が私人間の記憶の中にあって、
そうだからすごく世の中すごい急速に進化してるじゃないですか、
うん、
でもう2020年のオリンピックの時はもっと世の中変わってますよね、特にデジタルの世界は、う
ん、ですよね。
で、かたやホーキンスがね、この前ほらもうこの地球は、
あとも
う人類は100年以内には人類は済まなくなるって、
うん、
であとはこう
計算上からはそう、う
ん、あと地球上の大きな声の流れの中で、
うん、
400年に一度の地球が変革期に来てるって、だから大地震とか災害とかがすごく起こるって、
うん、だって起きてるじゃないですかね、もうね、
だからもうそういうところに突入してるわけですよ、
うん、
でもその起こってくるその目に見える現象に私たちが気を取られ、そこにね、それ飲まれていくのか、意識を別に向けるかによって選ぶ世界が変わってくるわけですよ。
ある意味バーチャル あのなんていうのかな、まあ、世界観っていうのが、うん、自分自身 の, そのなんていうのか、どこに立ち位置を置くかでね、同じ3次元でも、うん、要するにそこに巻き込まれなかったりとかね、うん、そういう話ですよね。
そうだから、ある意味自分の人生って自分がクリエイトしていくんだけど、うん、自分がこの世界をクリエイトしていくって意識に変えていかなきゃいけない
んです、うんうんうん、なるほどね。そうか、うん、一人一人のやっぱりその自分のストーリーですからね、うん、世界観、自分の周波数の中で生きるわけだから、うん、いやーすごい時代になったね、こういう話ができるんだもん。
いや本当ですよね。
昔々あのマトリックスとかね、うん、ああいう映画とかそういう系の、うん、なんだって思って見てたことあったけど、うん、なんかすごくよくわかりますもんね今、うん、だから私たちも自分の中である、まあ、バーチャルなところを現実と思ってるところもあるし、うん、でもとりあえず難しい話はこっちを置いといて、もう自分がいかにあの楽しく喜びに満ちて自由に生きられるかっていうことだけですよね、
うんうん、そうだからもうわがままと言われようが自分らしくってことですよね、
うん
うん、自分があの人のことを思うほど人は思ってないって極端に言えばですよ、
はい、
だからやっぱり自分に嘘をつかないってことですよ ね、
うん、
そうね、ありのままの自分をさらけ出して生きていくことですよね。
うん、
でもある程度もう大人になってくると、いやこういうのをしたら言っちゃいけない、迷惑かけるとかみっともないっていう考え方するじゃないですか、
うん、
それは決して僕は否定はしないけど、でもやっぱありのままですよね、全部自分をもう出して、うん、私はこうですって、だからもう俗にもわがままであっていいと思うんですよ。
まあ日本語的に言うところのわがままでいいんですね。
そう、わがままって言葉は決して悪いね。去年ありのままに
とでね、まあ本当そうやねみたいな。まあ Let it be とかね、なんかそういうことなんだよね。
そうですそうです。
だって一人一人がそのように本当は作られてきてるはずなのに、うん、社会や学校やね、その、うん、なんていうんだろうね、そうか、なんか人間が作ってしまったそのシステムの中に。やっぱここは劣化があるし、
うん、
今世の中見ててもね、うん、これは正しくないこともいっぱいあるしっていうよりもみんな一緒なわけがないっていう、うん、誰も彼もね、うん、だから学校だって本当はお一人お一人が一人の学校でもいいと思うんですよ、
うん、
何百人の一つの学校で同じもの勉強するとか、だからもうすぐそれもねきっとねもう頭打ちっていうか、
うん、
続かなくなりますよ、うん、子どもたちがもう行かないもん、
うん、そうですよね、
うん、もう行かないと思う。だって数学だって何だって計算機があればできちゃうし、うん、でそれよりもその個人個々のなんていうのかな持ってるあの意識だったりエネルギーだったりとかを発するような、
うん、
まあ地球にならなければ星にならなければいけないってことですもんね、うん、まあ安田さん私たちこれ見れるかな、こういう変化 の, あの変わっていく地球、それよりもその前に焦点する、
いや 見れると思いますよ。
見れますかね、
うんうん、もう急速の速度でもう今動いてるんで、
うん、じゃあもう
長生きしようかな。見届けないといけないんじゃないですか。
あ、安田さんはほら救世主なんだから見届けないから救わなきゃいけないけど、私はもう多分さ手相で120だったらどうしましょう。
さあもう見届けますね、間違いなく、ね、
やだ友達みんないなくなっちゃう、うん、
いや新しい人がまた現れてくるから大丈夫です、
じゃ あのなんていうのかな、アンチエイジングっていうかね、うん、年取らないようにこのままで、
ね、
だったらいいんだけど、
いろんなものをね今ねもうあの遺伝子操作とかね、うん、もうできますからね、
まあいいと思いますよ、美容整形に行ったら遺伝子操作で、
ね、もう永遠に老けないね、
永遠に老けないとかね、まあまあ、でもそれもこの地球3次元が楽しくていいとこであればね、
うん、
延命もしたいけれども次のまたワールドがあると思えば、
だやっぱこうやっぱ繰り返す新陳代謝だから、やっぱ滅びって言葉はよくないけど、滅びないと新しいものが出てこないんですよ、
う
ん、
ことだからね、
うん、
だからそういう意味であのなんかいろいろそろそろあれですね、あの本筋に入ってきたというか、
うん、
あの本当のこの3次元のからくりが見えてくる今日この頃ですね、
うん、
マジカルのゲストさんが最近すごいんですよ、
うん、
で同じ方たち何年も前から安田さんもそうだけど一緒に来た方たちの話の内容も変わってきたし、
うん、
皆さんそれぞれね、だからこれを見届けるまでこの番組は続くのかなとか思うんだけど、うん、その前に私はどこへ行こうみたいな安田さんこれから久高島、
そうですそうです、でも次ですよ、毎回久高の帰りにここに来てるんですよね、
あ
ラジオ でも今回はこの後に久高なんですよね、
うん、なるほどね、
うん、
何かあるんでしょうね、
あるんでしょう
ねそういう場所いっぱいですよ沖縄、
うん、
だからそれはもうあのワンダーランドですからね、
うん、あのいいですよワンダーランドね、
うん、そう大聖地とか呼んでワンダーランドですよ、もう楽しい、う
ん、歌がありましたよ、なんかアース&ウィンドファイアのブギウギアワンダーランド、
ちょっと
いいです、ブギウギですよ。
ブギウギでいいんですよね。そうそう、
ブヒブヒじゃないです、ブギウギですよ。
ブヒブヒはちょっともう楽しみのために、自分の何かがこう喜ぶためのワンダーランドを、自分の場所を見つけるっていうことですのでね、うんうんうん、でとにかく喜びがないとダメだね。
そうです、もう今この場所を常に、自分がその場所をパラダイスにしていかないと、
うん、うん、この場所この時をっていうかね。
そうです、そうです。
で後のこと、その明日の未来のことなんていうのも、その時来る時に考えればいい。
そうです、もう 今のこと、今だけでいいんですよ、
うんうん、そうだね、この1時間とかね、
今をどれだけ楽しむか、
うん、
頑張らなくて今を楽しむ。
頑張るのはもう私肉体的にも無理だわ。
いや、もう昔から子供の時は頑張るって言葉が大嫌いなんです。
私もダメだ、
努力とかも嫌です。
あ、いや私もいいわ、
もう楽しむんですよ、
うんうん、なんかもうまあ、遊び上手だったね。
うん、
それでいいんだよね。
いや、いいんですよ。
死ぬまでそれですもんね。
もうそれでいいんです。
もうだから、あの、そう、不良の大人でも、
うんうん、
あの、遊び上手な大人になっていくということで、
そうです、うん、
あの、建設的な意味で、
うんうん、
はい、じゃあそんなこんなでもう番組が終了するんですが、うん、あっという間ですね。
あっという間ですね。
だ、時間ももうなんか分かんない感覚。え、昔1時間とかって言ったら相当長かったのに。
本当ですね、
あっという間に終わっちゃう、うん、すごい、なんか変わったね。
時間の感覚がなくなってきた、
うん、もう私も時計持たなくなってもう15年ぐらいですよ。
あ、僕も時計持たないですよね。
まあ、もちろん皆さん携帯とかに、ね、うんうん、で見ればそこにあるからなんだけれども、うん、それがいい感じ、
うん
うん、だからまあ、じゃあ安尾さんにがあのお話してくださったようにも、全部 OK なんだ、いいことが起きるんだ、大丈夫なんだみたいなところでね、
うんうん、
今日からまた、
そうです、毎日あの、ね、皆さんワクワクして、うん、もうルンルン気分で毎日を過ごしてください。
そしたらプレゼントがいただけるということ。
そうです、そうです、
はい、どこからか、
はい、どんなことにでも楽しんでください。
さあ、人生また旅の途中でいらっしゃいますよ、安田さん、今後の旅の行方は。
やっぱり目覚めですよね。うん、目覚めと新しい旅ですね。旅は楽しいじゃないですか、
うん、
だからやっぱ人生はやっぱこう旅の繰り返しだし、うん、同じ旅をするんだったら安心した旅もいいけど冒険をする、
うん
うん、そうすると新しい、また新たなこう目覚めが始まる。はい、そんな感じです。
ありがとうございました。そうですね、スピリチュアル界の旅人、今日のゲスト橋田康夫さんでした。どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
マジカルでミステリーのお話ありがとうございました。マジカルミステリーツアーコンダクターは田村邦子でした。